説教の題名になります。あります。天の父よ、今日も御前に礼拝を捧げることのできる恵みを感謝いたします。どうぞあなたが私たちの捧げる祈り、感謝、また捧げ物を受け入れてくださいますように、また親しく私たちに語りかけ、あなたの恵みの大きさを知らしめてくださいますようにお願いいたします。新型コロナ感染症が蔓延しております中で礼拝が捧げられております。どうぞ日本におきましても教会におきましても大きな影響を受けておりますから、一日も早くあなたの力によってこの流行病が収束いたしますようにお助けください。この病にかかって苦しんでおります者がいますが、どうぞ癒しの御手を差し伸べてください。また私たちの教会員一人一人が守られて感染することがありませんように守り導いてください。この主よも主が共にいて私たちを守ってください。体だけではなく私たちの魂もあなたの恵みのうちに入れられなければなりません。聖霊によって私たちの心が希望と喜びに満たされますように。しかしながらこの胸も大きな試練を受けております。この水木の間に3人の兄弟姉妹たちを私たちはあなたのもとに送り出しました。どうぞあなたが定められております時は分かりませんけれども、信仰を持ってあなたに受け入れられることを望みつつ、いつ何の時その飯があってもいいように心の備えをすることができますようにお迎えにください。教会を憐れみ、この地域に対する働きをこの世の中でも妨げられることがありませんようにお迎えにください。主イエスキリストの御名を通して祈ります。
ア
ーメン。マタイによる福音書の第13章の53節から58節までを朗読いたします。新約聖書の27ページです。イエスはこれらの例えを語り終えるとそこを去り故郷にお帰りになった。街道で教えておられると人々は驚いていった。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人は大工の息子ではないか。母親マリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないか。この人はこんなことをすべて一体どこから得たのだろう。このように人々はイエスにつまずいた。イエスは預言者が敬われないのはその故郷家族の間だけであるといい、人々が不信仰だったのでそこではあまり奇跡をなさらなかった。イエス・キリストはガリラヤというところのカワルナウンという町を中心に御国の福音を宣教されておりました。そこでは多くの人々がキリストの教えを受け入れるのですけれども、また同時に反対者も多くなってきたようであります。特にファリサイ派が反感を抱くようになりました。ついにはキリストを亡き者にしようとしたと12章の14節で記されておりました。イエス・キリストが安息日についてファリサイ派の人々が思っているようなやり方をせずに、ファリサイ派から見れば 安息日の規定を、つまり掟を破ってしまうかのような言動を取られました。それはファリサイ派が彼らの存在の根拠としておりますような立法理解を損なうもの、そのように思ったからでありましょう。このようなファリサイ派の人々の反感は、おそらくキリストの家族にも伝えられていたようでありまして、12章の46節以下ではイエス・キリストのところに家族がやってまいりまして、そしてイエス・キリストを呼び戻そう、ナザレのふるさとの町ナザレに連れ戻そうとしたと記されております。ナザレからカフルナウムまでは直線距離でも 40km はあります。今日自動車で 40km でしたら 1、2時間で行かれるでしょうけども、当時は徒歩かあるいはロバに乗って旅をするのが一般の人々でありましたから、そうしますと2日がかりあるいは3日がかりでナザレからカフルナウムまで行かなければなりませんでした。それほどまでしてイエス・キリストを引き戻そうとした理由は、先ほど申し上げましたようにパリサイ派の強い思いがあった、あるいはパリサイ派の抗議と申しましょうか、不満が家族に伝えられたからではないかと思います。そしてまたイエス・キリストの家族からしますと、その仲間意識と申しましょうか、家族意識からキリストに害が加えられることがないようにという心配もあって、おそらくナザレからカフルナウムまでわざわざキリストを呼び戻すためにやってきたのだろうと思われます。そういうこともあったのでありましょうか。キリストはこの3章の53節以下でナザレに戻って街道に入り教えを語られたと、このように記されております。ルカ福音書によれば、イエス・キリストが神の国の福音を宣教し始めたその最初の時にナザレに行って伝道なさったことが記されておりますが、マタイはそれについては全く語っておりません。キリストがナザレに行くことは初めてではなかったでありましょうけれども、パリサイ派の人々の抗議に動かされて、キリストの家族がキリストを、イエス・キリストをナザレに呼び戻そうとしたということがおそらくきっかけで故郷に戻っていかれたのだと思います。なぜそうされたのか、私はすぐ分かると思います。キリストにとって家族の者たち、身内の者たちにまず御言葉を述べ伝えたい、これはイエス・キリストの気持ちであったのではないかと思います。私たちもイエス・キリストを信じるようになりますと、家族にその教えを伝えたいと、語りたいと、家族もまた同じように信仰を持ってもらいたいと、このように思うのが極めて自然なことです。イエス・キリストが家族を思って彼らのために、あるいはナザレの親しい友柄、知人を心に留めて、彼らに神の国、天国の知らせを伝えたいと思ったから、ナザレの方に戻っていかれたのだと思います。しかしここに書かれてありますように、ナザレでは キリストは受け入れられませんでした。ナザレの人々はもちろんそうでありますが、ここに記されておりますズバリ明確に語られておりませんけれども、キリストの家族もこの時はキリストを信じるには至らなかった。イエス・キリストの福音宣教は誤解を招く言い方かもわかりませんが、失敗した、このように言わざるを得ないのではないかと思います。キリストの伝道活動が何でもかんでもうまくいったわけではない。キリストの思いがあったとしても、つまり身内や友人知人にまず最初に福音を知ってもらいたいと、信じてもらいたいと願いましても、その願いはその通りにはならない。それがここに記されていることだと思います。イエス・キリストがナザレにいたのはおそらく30年ぐらいであると想像されております。この30年間キリストが何をしたのかはほとんど分かりません。ルカによる福音書の2章によりますならば、キリストが12歳の時に神殿、エルサレムの神殿に行って迷子になり、家族が一生懸命探したら神殿で立法学者たちと論じ合っていたということが、エピソードが記されてはおりますけれども、それ以外にキリストがどういうことをなさったのかは、この30年間については全く白紙状態であります。ただ書かれておりませんけれども、分かることはキリストは父ヨセフの下で大工をしていたということでありましょう。当時は職業は大体世襲制度でありまして、親が大工であれば子供も大工であるというのはこれ一般的でありましたから、イエス・キリストの父ヨセフの下で大工仕事をしていたということはほぼ確実だと思います。イエス・キリストがには他に家族がいた、子供たちが、兄弟姉妹たちがいたということも分かるのでありますけれども、ほとんど詳しいことは分かりません。ただこのように言うことができるでしょう。キリストは普通の人として30年の間ナザレで歩み続けられた。当時の人々は出身地からほとんど外に出ることはありません。ですからナザレで同じような日々を単調に過ごしておられたということでありましょう。普通の職人のように大工仕事をし続けて30年間コツコツと仕事をしていた、これがキリストの姿であったと思います。ですからナザレの人々はそのイエス・キリストをよく知っておりました。その目に映ったキリストは普通の人間、ただの人であったわけですね。そしてそのことがここに記されておりますように、キリストを信じるには至らせなかった理由、キリストが普通の人生を30年も歩んでおられるのを見てしまったから。ですからナザレの人々がキリストを信じるには至らなかったということでありましょう。ところで私はこの箇所を読みながら一つ不思議なことと思うようなことがあります。この先ほど申しましたようにナザレの人々はイエス・キリストの教えを受け入れませんでした。イエスの街道で聖書について解き明かしをされたのでありますけれども、天の国について分かりやすく明快に 語られたのでありますけれども、そして神様の素晴らしい喜ばしい招きを語られたのでありますけれども、人々は不信仰を持って答えました。つまり信じなかった。そしてイエス・キリストの家族もおそらくその中に入れているのだと思います。ところで私たちはこのイエス・キリストの兄弟の名前ヤコブ、そしてジュダについては新約聖書からその名前が知られます。特にヤコブの方がたくさん知られます。使徒言行65章というところには、最初に異邦人に伝道することについての是非について、エルサレムで教会の代表者たちが集まって会議をしたときに、ヤコブは、このヤコブが教会の指導者としてみんなの前に立って語っております。つまりこの時ヤコブはもうすでに教会の指導者でありました。ユダもヤコブと同じでありますけれども、この新約聖書の中に手紙を残しております。ヤコブの手紙、ユダの手紙ですから、このイエス・キリストの兄弟たちは、ヨセフと十七門についてはこれ以上わからないんですけれども、少なくともヤコブとユダについては初代の最初の教会の指導者であったと。マリアもまたおそらく初代教会に属していたと思われます。イエス・キリストが十字架につけられる時にも、そしてイエス・キリストが天に昇って行かれる時にも、このマリアは弟子たちの交わりの中にいただけではなく、おそらく彼女はイエス・キリストの母として尊敬されていたんだと思います。私プロテスタントはマリア崇拝を嫌うと申しましょうか、軽視するあまりマリアについてあまり評価しません。けれどもそれは誤解だと思います。最初からマリアはイエス・キリストの弟子たちの中で尊敬されていた、あるいは尊ばれていたということができると思います。なぜならば彼女はイエス・キリストの母というだけでなくて十字架を目撃しておりますし、そしてキリストの復活を目撃した弟子たちの一人であったということ、そして私たちキリスト教会はその復活の証人たちの信仰の上に成り立っております。私たちはイエスの復活を見たという弟子たちの信仰を今もなお受け継いで、そのイエスキリストを信じている弟子たち、それは教会なのですね。ですからそういうヤコブとユダが、もちろんマリアも含めているのだと思いますけれども、現に彼らがまだおそらく生きている間にこのマタイの福音書が記されたのでありましょう。そうするとですね、教会の主要者であるヤコブやユダを貶めるために、あれを貶めるような内容をなぜここに記録をしたのであろうかと私は不思議に思うんですね。こんなことを書いたら、こんなことを読んだら、イエス・キリストの兄弟たちは少なくともイエス・キリストのが街道で教えられている時には不信仰を持って答えた、そういう連中だと。そういう不信仰な事実をここで読んだ人は、教会の指導者でありますヤコブや、あるいはユダヤ、あるいはマリアの評価を落とすのではないでしょうか。 ですからできることならそんなことは書かないほうがいいと誰しも思うことです。経のここでマタイははっきりヤコブもユダもそしておそらくヨセフもシモンも不信仰な兄弟であったとマタイは記しております。なぜこんなことを書かなければならなかったのでありましょうか。私は答えは一つだと思っております。こういう不信仰な家族ですらも、そして家族であればあるほど受け入れがたい神の国の福音をこの人々は受け入れた。人間的に見れば福音を信じがたいような人々、不信仰を持って答えるのが当たり前と言うべき人々がキリストの弟子になったのみならず、教会の指導者として立つことができるようになった。私たちもですね、ナザレの人々と同じように親しいがゆえに、あるいはイエス・キリストを人間として見るがあまりにキリストを信じがたい、そういうような結果を生み出すのでありますけれども、けれどもそういう枠を取っ払って信じる可能性が開けている。事実キリストの兄弟たちはキリストを信じたのだ。人間的に見ればこの人は神様を信じるのはどうも難しいぞと、もうつまずいてばかり、こんな人がどうして神様を信じる人になるんだろうと多くの人々は評価する。人間的に見ればこの人ほど神様に遠い人はいないだろうとそのように思うけれども、現実に結果としてそういう人が神様を信じるようになる。のみならず教会の指導者として立つこともあり得る。その証拠がヤコブとジュダではないか、あるいはイエスの母マリアではないか、そういうことを私たちに教えるためにわざわざマタイは兄弟たちの不信仰ぶりをここに記しているのだと思います。さて、またもう一度このナザレの町の人々を見ていかなければなりません。この人々はイエス・キリストを信じることはありませんでした。彼らはキリストから聖書の教えを受けたのでありますけれども、そして奇跡も見ております。この奇跡はここではおそらくは病人の癒しだと思います。キリストは街道で御言葉を語った後、そこにいた病人たちを癒すことはなさったわけです。ところが教えを聞いてもイエス・キリストの奇跡を見ても死ねなかった。これがナザレの人々であったとここに記されております。むしろそんな力は一体どこから得たのだろうか。奇跡を行う力だけではなくて、聖書を明快に解き明かすようなそういう能力というものは一体どこで獲得したんだろうかと、このように不思議に思って信じようとはしなかったと書いてあるんですね。別に不思議なことではありません。キリストは一生懸命神に祈りながら聖書を読みふけたのでありましょうし、また祈りの中で奇跡を行う病人を癒す力を与えられたのであったでしょう。それを疑う理由はなかったんですけれども、ナザレの人々は信じませんでした。なぜか それはイエス・キリストをあまりにも知りすぎていたからだとここに記されているわけですね。30年間イエス・キリストのナザレで普通の人間として歩み続けられました。大工として、あるいはヨセフ一家の一員として過ごされました。普通の歩み方です。そういう普通の人間であることを見てナザレの人々は信じることができなかった。で、私たちはイエス・キリストがただの人である、紛れもなく一人の血も肉もある、備えている人である、人間であるということを認めざるを得ません。現実にこのマルコがマタイが私たちに伝えている通りです。普通の人間で、普通の人間だからナザレの人々はイエス・キリストを信じることができなかったと記されているんですね。私たちもイエス・キリストが普通の人間だと見ています。では私たちも信じることができないでしょうか。そんなことはないですね。なぜないでしょうか。なぜそのイエス・キリストを信じることができるんでしょうか。私たちはイエス・キリストが全く人間であるということを、ことはそれは私たちの信仰の一つです。これ重要な信仰ですね。空中に浮かんでいるわけのわからない霊的な幽霊のような存在、それがイエス・キリストだというような考え方は持ちません。はっきりとキリストは私たちと等しく、時には涙し、時には喜び、感情も持ち、苦しみも痛みも感じるような私たちと同じ人間、それは私たちのと同列になってください。私たちと全く同じになり、そして私たちの代わりをしてくださるお方だから、全く人であると信じております。ではどこが違うのか、私たちとキリストがどこで違うのかというと、今先ほど言った通りですね、キリストは私たちの代わりに、私たち人間の代わりの人間として神様の前に立つことができるからです。どうしてか。罪がなかった、あるいは罪を犯されなかった、ナザレにいた30年の間、私たちはそのことは信じがたいと思うかもしれませんけども、しかしキリストがナザレにおられた間、律法に違反する罪、あるいは心の中で神を損なうような、神をから無視するような、そういう不信仰あるいは不信心には陥れられなかった。キリストは全く正しき人であった。これはですね、ナザレの人々は認めることができなかったわけです。彼らはイエス・キリスト来るのことを知りながら、しかし我々と全く同じ人間だと、罪も引っ込めて、しかし実はそこに違いがあるということに気がついていなかったからこそ、ナザレの人々はイエス・キリストを信じることができなかった。正しいことを教え、また奇跡を行う力も認められなかったということでありましょう。キリストがそのような罪を除いては私たちは全く人であったということを受け入れるならば、私たちはイエス・キリストが一人の人であると、このように信じることができるし、そう信じなければならないし、これこそ大切な信仰なんですね。キリストは私に代わって罪を背負い、神の前で私に身代わりになって生き贄となってくださる全く人間だ。これが私たちの信仰の重要部分でありますが、ナザレの人々はこれを認めることができる。 でも私たちはそれを信じることができます。なぜならば信じるがゆえに私たちの罪は許されている、神の前で御国にいる特権を獲得することができると教えられているからです。お祈りします。天の地の神様、なだれで人々がイエス・キリストを受け入れることができませんでした。その中にはキリストの家族も含まれておりました。だけれども今私たちが言いましたように、その兄弟たちはイエス・キリストの十字架と復活の証人たちの群れであります教会の指導者とせられております。そうなりましたのは、それはイエス・キリスト、彼の兄弟であるイエス・キリストがどのようなことを成したの方であるか、私たちのために金銘となり犠牲となって下さるお方であるということを受け入れたからであります。しかし大抵の人々はキリストがただの人であると思った上にキリストを信じることができませんでした。その分かれ目はとても重要な問題でありますけれども、今言いましたようにキリストの兄弟たちはそれを乗り越えてキリストを信じる者の群れに加えられました。私たちもそうであります。キリストをただの人と思うだけではイエス・キリストが何たるお方であるかは分かりませんけれども、キリストがしてくださった御業を思って、特に十字架と復活を覚えて、それを私たちが認め受け入れるならば、それはキリストの兄弟と同じような道を歩むことができます。どうぞ今日もキリストの人間キリストが私たちのために罪なき者として十字架にかかってくださったその御業を覚えることができるようにしてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。